はまあ呼びたいのはあったんですけど、なんか結構大学院出て1年出てやってた時にすごく思ったのが、なんかまあもう時間も なくなっていくじゃないですか。バイトとかしてたらしてるし、なんかその短時間でもう出すものを最短距離でどんどん、まあ、消費して、自分を消費して出していくみたいな、やっぱ結構疲弊してたのがあって、なんかもうちょっと試すっていうか、まあ、アトリエで作るよりもうちょっとこう見られるんだけど、外で発表するよりはもうちょっとこう遊ぶというか試していい場所みたいなのがすごい自分で欲しかったっていうのはちょっと結構大きくて、うん、でなんか割と作家をやりながら周りの人見ててもやっぱり そういう使い方ができる場所になるといいなっていうのは結構あったりはしていて、うん、まあ、どちらかというとでも富井さんとか末永さんが展示した時は僕なんかやっぱキャリアもあったし、逆にしっかりしたものをもう安定的に見せられるなって思いながらやってもらってたところあるんですけど、なんかもういい作品作って発表しないやつとかできないタイミングのやつとか、留学して戻ってきてこうすぐ発表し場所がなかなかないみたいな、なんかそういう変な需要みたいなのに結構フットワーク軽く答えたりとか、なんかあの全然良くないかもしれないけど、なんかその作家にとって必要な使い方が今ならできそうだなみたいな、結構インサイダー同士のこうとなんか様子を見ながら声かけたりとかっていうのがすごい多くあって、うん、そういう機能をしたらいいなっていうのが結構ありました。
あ、
う
ん、ちなみにその中崎徹遊戯室が、まあ、むさびの中にあった時と、まあ、壁際ができたのも少し重なっている時間があるじゃないですか。
重な
って、うんうん、それはやっぱりそう、あの遊戯室の影響も実はちょっとあったりするのか
な。まああると思いますね。あるあるあるよ、うん、で、まあ、あと僕名古屋でね、そのさっき話が出た U8 とか、うん、割とこうプレイヤーとしてそういうものに関わることが多かったの、うん、で遊戯室もね、もともと新宿の署名横丁でね飲んでて、うん、こんなんでいいのかお前っていうのなんか焼き鳥屋でね、なんか急にこう思って、うん、まあ、こんなんでいいのかってなんか言った記憶があるよ。
俺が背中見せてやる的な感じであ
そうそうそう、
あのプレイヤーとして
立て直してやるよ立て直す俺が
後発なのにね。
そうそうそういやいや場所じゃなくて展示で立て直す
って。でもそれは本当にちょっとびっくりして、うん、なんかまあ一生懸命やってたけど、まあグダグダなとこもありつつの、うん、まあちゃんともやってたつもりだったんですけど、富井さんが個展を結構割と序盤にした時に、うん、いきなりその DM もカチッとし具合がちょっとワンランク違うし、まあ失礼とか、うん、もうすごいなんかバックヤードのこうペインティングをなんか仕上げとか、なんか来るお客さんとかプレス3リースまで作ってとか、まあ要は態度でそのすごい普通の都心のギャラリーでやってるのと同じ状況にそこが大学のただの部屋がなっていくっていうのにやっぱ結構衝撃で、それはすごく今でも参考にしてる。
なんかピリッとした方がいいかなと思ったんだよね、うんうんうん、でなんか中だからこそなんか妙なもんでグダグダな感覚がないとか、飲んでみたいとかモテたいとかね、意外とそういう不純な感覚、うん、まあ、美術っていうことを考えると、うん、あの想像行為って考えるとちょっとしたら不純に見えるようなとこからじゃないとこう行動って起こせない気がするんだけど、うん、でもなんかそれだけだとこう何もならないとこがあってさ、うん、なんかそれをちょっとね、まあ、見ての通りこうグダグダな人なので、うん、ちょっと危ないなっていう、なんかねちょっと飲んでて危ないっていうのを感じたのあの時は本当思いつきよ、俺本当思いつきで言ったけど、でもなんかねやっぱちょっとそこはあなんだよね、純也さんとのさっきも中心を作るって話をしたでしょ、
ん
中心っていうかその相模原がで自分たちがそのオルタナティブではなくてセンターとしてあるっていうか、
そうですね、だから自分たちの、うん、俺の世界のセンターみたいなで、うん、その時になんだ僕らが念頭に置いたのは自分たちがどういう理想的な展覧会を求めているのかっていうことを考えて、じゃあそれができる限り実行しようみたいな、でそれで一つは例えばなんか展覧会、自分が展覧会に呼ばれた時にどういうふうにしてもらいたいのかっていうことなんですけど、うん、例えば作品搬入してほしいとかで展覧会では、作品を買ってほしいとか、
うん、
でそれもやったんですよね。で小さくてもいい、ドローイングでもいいからその作家展示してもらって作家を買うで、搬入室はそのスタジオのスタジオというかそのボーイズのメンバーでやると、あと型なんだろう、ドキュメンテーションですね、資料を残すということと、あと リリースの文章とか、うん、その作品について中についての文章を誰かそのガイドの執筆者に対して依頼して頼んで書いてもらうっていうことですね。あとは例えばここに壁が欲しいとか、ここに何だろう、なんかこう穴が欲しいとか、そういう何だろうな、自分がもう自由な空間みたいな、理想とする空間があればそれを実現しますよみたいな感じをやったっていう感
じ。立て込みをじゃあやってた
の？立て込みもやりましたね。でそれ例えば何だろう、こう壁がちょっと浮いてる仕様ってあるですね、この地面から1センチくらい浮いてると か, だからそういうことがしたいっていうことであればそれも立てたし、真っ暗にしたいっていうことであれば、壁をくるくる塗ったりとかもしたし、
すごいね。
でそれはもうなんか自分たちの理想をやっぱり形にしたいっていうか、アーティストが考える理想を作れる空間にしたいというところですね。
あで、それがやっぱセンターなんですよね多分。実現するっていうの
か、
ね、
そういつか実現するとか、お金があるとか呼ばれたからってことじゃなくて、今この瞬間この場所で自分たちがやりたいってことを最大限どうできるかっていうことを結構考えてたっていう感じですね。あとちょっと思い出したのは、あと呼びたい人ですね、自分が誰を呼びたいのかで、ね、その当時って貸しギャラリーが結構まあね、さっきも話ありましたけど、大きく力を持ってたというか、まあ、みんなそこを発表する場所がなくて、やっぱりそういう場所が多かったんですけど、でそういう場所って1週間借りるのだと30万ぐらいとか、ね、いい場所だったりとか、そのいわゆるいろんな人たちが来場しやすいようなギャラリーとかっていうのは1週間借りるのだと30万ぐらいかかったりとかして、で来場者が例えば1週間に200人来ると、でなんとなくそういう制度というか、そういう場所を、ね、あの僕も貸しギャラリーで発表したりとかしてることがあって、やっぱり借りたりとかしたんですけど、ただ本当に呼びたい人ってどうなのかなと、その200人の中に本当に呼びたかった人がどれだけいるのかなって、ね、ひょっとしたら一人もいなかったかもしれないし、意外な人かもしれないけど、
それはあれか、お客さんとして呼びたい人ってこともあって、
そう、
もう見てもらいたい人、
例えばもう自分でなんか一人呼びたい、この人だけ絶対呼びたいって人がいたら、その人をどう呼べるかっていうのをみんなで考えたりとかしたんですね。でそれだったらじゃあもう極端に言ったら DM をじゃあ1000枚するとかっていう作戦は考えなくていいっていうか、もうなんだろう、一筆手紙を書いてそれをその人に直接渡しに行けばいいとか、だからそういうなんだろう、あのプレスするとか展覧会を発信するっていう仕方も実はなんか展覧会によって違うっていうことで、なんか結構毎回その辺は考えて変えてたりとかしましたね。その、展覧会を実現する人たちがどういうことを望んでるのかっていうことですね。なんかそんなことですかね。
あ、すごいね、
うん、いやすごいな
って思ったただすごいね、うんうん、なんかまあでもそうな、まあそこまでいかないけど、まあちょっとそういうのはね考えたかもしれないけどね、うん、でもすごいよねそれは。
それはなんかなんだろう、人力が多いっていうか、結局壁立てる、あ、壁を立てるのもそのね、誰か業者さんを呼んでやるわけじゃなくて、自分たちでなんか時間作って、あのホームセンターに買いに行ってみんなで立てるとか、あと発想もとかデザインとかそういうなんかやることもみんなでやるとか、なんかもう人力である程度解消できるところは解消できるし、例えば、ね、その作品の搬入室も車でやったりとかっていうのも自分たちでやって、まあ、だから自分たちでできることは極力やると、うんうん、でなんか100万円ぐらいかかりそうだったことが実は5万円ぐらいでできるみたいなこともあるかもしれないというか、まあ、その95万の分は働いてるってことになるけどだけどそこはギャラが出ないけど、でそれ95万分の仕事をした時に、なんだろう、それが自分が、あ、95万分の仕事をしてなんか見返りがあるなって思ったら、うん、関わってもらった方がいいっていうふうに考えてましたね、うん、だからその自分たちの給料はそのお金としては出ないけど、自分がその手中に関わってどういうふうにこうなんだろう、自分の給料とされるもの、それは体験かもしれないし、いろんな人と知り合うことかもしれないけど、そういうことが設定どういうふうにできるのかっていうのが結構大事だった気がします、うん、
結構あとボイスプランニング周りですごいなって思っているのは、割とその若いさん当時の大学生で手伝ってた子とかが、うん、結構今で言うと例えば千葉君、千葉雅也君とか、うん、あの福永とかも
福永も来てたりとかして
た、うん、あと山本修司とか、うん、あのあと宗志郎とか小倉とかあの辺も
小倉は
そうでもない、
あ小倉はいなかったかもしれないですけど、ね、まあ遊びに来てた人も多いかもしれない、
ね、でもあの辺のその玉火の、うん、あの大体みんなあの辺同級生じゃないですか、うん、あのでは僕らのむさびの油周りだと池田光弘君とか小西俊とか石井とか秋山みゆきとかあの辺がいたのと、まあ、大体予備校つながりで玉火のあの辺がみんな同級生で、あのいわゆる結構コマーシャルギャラリーの若手のお互いの結構バーって一番人が多かった時代だったりしてるんですけど、そこら辺のなんかやっぱりその若手として作品も発表しつつ、そこに見に来る批評家とかあのギャラリストがいて、そこでこうそこでつながってなんか成長していった人がその後すごい続いていくみたいな感じの印象があって、うんうんうん、それはすごくすごい場所だったなっていう気が
します。なんかそうですね、まあ、そこが直接、うん、あの自分たちのスペースにそういうギャラリストも来てたりもあったんですけど、ただまあ直接は何だろう、直接的なつながりではないかもしれないですね、うんうん、まあ結果的にそのパーティーに来た年末のパーティーに来てた元気なやつらが元気なまま作品を発表し始めたっていう、でその時に今よく聞くのは、なんか僕らが楽しそうにやってるから、うん、まあ、なんか大学出た後もなんか作品作ったりと か、 なんかみんなでやってったりしたらいいんじゃないかなっていうような勘違いが生まれた、
うん、絶対影響あるなって思
います。でもね、やっぱそこ大事かなと思って、だからトールとやっぱ遊戯室、彼は遊戯室を始めていて、まあ、僕は助手で戻ってきて、まあ、そこはあの名古屋の人たちにやっぱ影響を受けたのは、やっぱ自由にね、まあ、さっき純也さん言ったみたいな自由に、まあ、自由にピリッとこうスペースを、ね、作家がこう自主的に発表できる場所がないと、もうなんか美術滅びるなっていうのをちょっと思っていて、でまず楽しいんだよね、あのやっぱ展示をいい展示してるとみんな来るのよ人が、まあ、いい展示って何かなっていうのは、まあ、まだちょっとぼやっとしてるところではあるんだけど、なんかまあその基本になるのは、まあ、ちゃんとやるってことですよね、そのさっきジュンさん言ったみたいな、あの、まあ、何が必要でその必要なことに関しては全力で出すと、でそれに対してあんませこいことは言わずにやってみるっていうのが大事かなと思っていて、まあ、それが大体人力でね回らないと思うけど、なんかと同時にね、なんかやっぱこう中心ってやっぱ人がこうそのパーティーじゃないけど飲んで集まったり、なんか妙に楽しい雰囲気を作っちゃう場所かなと思っていて、でそういうのを金があって、場所があってで立地もいいとこでやるのはなんか当たり前な気がしていて、そういう当たり前な場所っていうのは何かが外れたらもう消えちゃうような気がしていて、やっぱコマーシャルギャラリーもそういう風に見てたのね、だからなんか危ないなと思ってて、あの当時のなんか熱気が、でまあ、それ彼らは彼らで頑張ってもらっていいんだけど、そういうのがなくなった時に作家どうするんだっていう時に、と思ってね、でその時に作家が再、まあ、でも結局なんか何か作らないと見る人出てこないし、買う人出てこないし、作家が一番だと思わないんだけど、なんか一応とりあえず最初のきっかけは、まあ、作る人たちがいないと始まらないなと思った時に、その場所を作るためにまずはやっぱこうなんかバシッとした展示があって、なんかそこに人がガーッと集まってきて、そこでうまい酒飲んで盛り上がってるっていうのをなんかひたすら作り続けるのがいいのかなと思って、でなんかねやっぱそういうのやってたんだよね、やってた気がする、だからなんかそれにちょっと相乗りしていきたいっていうのは元々の感じ
がそうですね、すごく重要なことは一回ここ絶対収録で言っとかなきゃいけないのは、トミーさんがスペースやるんだっていう時に名前考えてるっていう時に、まあ、ワップの本当第一時点でギャラリー窓際っていうのがあるんですけど使っていいですよって吹き込んでおいたら、なんかそのまま使うのが壁際にしたら通るって
言って、壁だからね、まあ、壁を建てたのがきっかけだったし壁際はね、
うん、まあ、なんか窓際って壁際にしたこの人って思ったら、それを見た 某伊藤誠さんが
自分、まあ、隣の研究室が窓際になったんですよ、
うん、いやもうなんかもうちょっとついにこんな発生の面倒上で話してたことが彫刻家の教授がやるスペースの名前になってるってすごい考え深かった時がありました。はい、すいません。
まあそんな話はいいんですけど、
セイラさんのあっちのスタジオのリマスターの話を、
リマスターの話を聞きたいんだよね。
あ、そうすか。
そのノートっていうのは学生のね、うん、7通してやったかもしれないけど、うん、結局今やってるじゃない。
まあそうね、
うん、それについてちょっと聞きたいな。
うん、あれは